ひょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
いやあマスター
、いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
こんばんは。今年は涼しくなるの早いですね。ハイボールください。ん？この袋入りナポリタンどうしたんですか？これって麺が太くて柔らかくて簡単にできちゃうやつですよね。なんか見たことある、懐かしいような。あちらの方から差し入れなんですね。高森興産の統括部長橋本裕二さん。このナポリタンの会社もしかしたらなくなってたかもなんですか？立て直しに奔走されたのがあちらの橋本裕二さん。しかも経歴が面白すぎるって、早速お話聞きたいんですけど。
私最初橋本さんと会った時はね、商社マンだったんですよ。
あ、そうなんですか？
なんか英語とかペラペラ喋ってらっしゃったじゃないですか。
あ、そうですね。その時はいつだった、まあ前の
お客さんがほらいつも外国人のお客さんとか取引先が外国人の方で、で
結構アメリカ人と仕事してるのが長かった
んですよね。でもそれってまだほんの数年前ですよ。6年。
あ、そうなんですね。
そうですね、今のここに移って5年なので、その前はちょっとまた別の半導体の業界に。
結構外資系だったんですね。
そうなんですね。じゃあその食品関係では全くない、業界にいらっしゃった。
その前はロボットやってました。
ロボット、
そうなんですか。
ロボット。
ロボットやって半導体やって。
でその半導体のお仕事を辞められたきっかけっていうのは何かあるんですか。
ああ、もういわゆる、まあ、いわゆるリストラですね。だから2009年にちょうどリーマンショック。
はい。
あの時に日本の事業を縮小するよってことで。まあね、アメリカの会社ってのはとにかくサロバンが合わなくなると人からまず切っていきますから、
それは結構ショックだったんじゃないですか。まあ、お子さんもね、
特に僕のグループって5人いたもん で、で5人中3人切れと。まず僕はマネージャーだったもんですから、で3人 でこうやってリストラってやるんだよって、こう一応そういう研修も受けるわけ
です。リストラの研修があるんですか？
日本だとこれは言っちゃダメよと。でまあとりあえずそれでまあね、部下3人亡くなく辞めてもらって、で、まあ、あと残り2人なんで2人で何とかやっていかなきゃねって話したら、いや橋本さん、じゃあちょっと、じゃあ次はあなたなのよって言われて、
会社から？そんなシビアなんですか？
そうですよ、だからもうお互いね、まあ、僕もトレーニング受けてるんで、そうやってね、そういう手口で首を切りに来るってもう分かってるんで。
もう予想はされてたんですか？
いや予想してなかったですよ。まあ、僕は大丈夫だろうと思ってましたけど、まあね、あそうかと、でしばらく、ね、職探しをしたら、今 の、 僕は本当はアベックラーメンの会社、五木食品さん
、
はい、そこの社員
なんですね。そうなんですね。
でこの高森興産っていうのは、僕が入って2ヶ月目に民事再生を出して潰れたと。
五木食品と高森興産っていうのはあれ違う会社、
ずっと全く別会社、いわゆる因縁のライバル、
ライバルなんですね。
そうだったんだ。
あのアベクラーメンですよね。
そうですね、アベクラーメンですね。だからそこの会社がやっぱり2ヶ月入社して2ヶ月後にそこ、潰れたと、でスポンサーを探しているということなので、まあ会社の方でじゃあうちで手を挙げるかと。
あ、 ライバル会社なのに、
そうそう、まあ、やっぱりブランドとしてです、うん、なくしてしまうのは非常にもったいないね。ね、まあ、これなんかもう今年50年目ですから、
どこにありますよね。
まあ、そこの社長のもう英断で、うちが手を挙げるぞと。だったところで、そのいわゆる買収のプロセスが始まって、
はい、
でそこの担当がちょっと、まあ、僕が入って2ヶ月目です。
2ヶ月目でもうその部署を
買収の担当に橋本さんが、
ね、まあ、いろいろ前の会社でそんなことちょこちょこやって、はい、関係をしてたもん
ね。その経験があるので、うん、じゃあお願いみたいな。
で買収が終わりました。じゃあ終わりました。じゃあお前が言って立て直してこいと。
橋本立て直してこいの。
結構無茶ぶりですね。
まあ、いろいろね、あの買収のプロセスの中でいろいろこう会社の中身ってのは分かってきましたね。あんたが一番、まあ、高森に関しては詳しくなってるから。
ああなるほど。
じゃああなたが言って立て直してきてと、ということで、ちょうど使用期間が終わったその日が
使用期間、ていうか使用期間に買収のいろんなあれこれをしてたんですね。
で平社員から、まあ、統括部長と今の、ね、タイトルをこうやってこいと、まあ言ったら言ったら、それがちょうど5年前の8月1日だったので、ちょうど、
うわ、ちょうど5年、うわ、それはおめでとうございます。あの要するにもうある意味こう再生されたってことですよね。
うん、ですね。民事再生からこう復活する会社っていうのは、まあ大体に2割弱ぐらいなのかなって言われると、
あと OK で少ないんですね。
もっと少ないかもしれないですけど、まあ、なんとか立ち上がってはきたなと。
そのこれはちょっとね、突っ込んだ話なんですけど、あの社員さんたちの反応とかはどうだったんですか。
いや、あのもう大体食品業界で長くいる人が多いんですね。
はいはい、
だから大体面は割れてるわけですよ、
はいはいはい、
お互い。でいきなり僕が来たもんね、あんた誰って、
あ、そっかそっか、
その全く畑違いのところから、いきなり橋本さんという人がやってきたみたいな、
で、まあ、お互いこう話をすると、食品業界ってまだ5ヶ月目なんですけど、4ヶ月、まあ、まだ入ったばっかりなんですけど、はいはいはい、っていうことで、向こうもこうキョトンとするわけ
です、
ただ話をいろいろしていくと、まあ、外資系にいてアメリカかぶれみたいな、
はいはいはい、
若いのが来ると言ったところもあって、で当然僕、まあ、その時は40、
はい、
そこそこでしたから、まあ、会社にその当時いた方ってのはほぼ50以上
の方が多かったんですね。先輩、
だから僕も会社にこう始まった時は下から数えた方が早かったぐらいの、
あの救世主みたいな感じの部分はあったんですか。
いや、それも
それは、ね、
まあ、とりあえず、まあ、なんとかしましょうという。
でその商品開発っていうのももちろんですけど、あの最初に僕すごく印象にあるのがですね、結構いろんなとこに行ってらっしゃいましたよね。あのメディアにも頑張ってこう登場されたりとか、ああいうのも一つの作戦ですか。
いや、あの最初の何回かはこちらからね、記事を流してもらったりとか流したりはしましたけど、そこから先はあの飛び込みで来た番組もありましたし、
あ、番組の方から、
近くに来てるんで取材していいですか、あ、どうぞどうぞと。
一回僕すごく覚えてるのが、もうすごく前だから多分今思えば橋本さんが始まってすぐだろうと思うんですけど、ほらツイキャスとかあるじゃないですか。でツイキャスでね、なんかこう丸めのナポリタンかなんかを喋ってたですよ、その人たちが。そしたらなんかそこに突然その物を持って行って乱入したっていうのがありましたね。
ユーストリームか、
そうか、生っていうかその配信、
ちょうど見てたんですか。
その配信してる場所もすぐ近くのバーだったんで、
はい、あ、バーからやってたんですね。TDK みたいですね。
それはたまたま橋本さんが見られて、
まあ、あの一応その、はい、その番組 の, そのやってる、あの村上君と、
はい、村上さん、
彼の番組ユーラジ熊本っ
ていう、はいはい、
でちょこちょこやってて、じゃあうちもスポンサーやりましょう、少しお金も出して、まあ、ツイッターでこう僕もツイッターもフェイスブックと全部メディアも全部僕やってるんですけど、しのちゃんっていう、
高森しのちゃん、
高森しのちゃん、
名前の子がいて、
はい、
で高森っていうことで、あ、高森つながりねってことで、僕が一回リツイート会社のアカウントにしたら、はいはい、あるファンの子が、あ、じゃあ高森さん番組ので、その彼女が1ヶ月限定で、ラジオ番組をやると、夜中の3時半から、でそれになんかスポンサー とかついたら面白いよねって話が出たんで、じゃあ僕は、もう面白そうやなで、じゃあやりましょうかって話を
僕、それツイッター上で、
そうです、はあ、そしたらプロデューサーから連絡して、うん、はあ、いいんですか本当に、
いいんですか、
あ、いいですよ、
いや絶対いいんですか、うん、本当にですよ、
ですよね、
本当にいいんですか、うん、あ、いいですよ、で番組何回でしょ、うん、4回だから、まあね、うん、2水さん送っても、まあそれでも8回ぐらいなんで、
すごい、
結構やっぱりそのアイドルの影響っていうのは大きくて、あ、ツイートが流れて、でどこで買えるんですかって言ったら、まあ、銀座の、東京だと銀座の熊本館とか、
あとアンテナショップが、
う
ん、
そうそうそう、あそこだとか、あのアマゾンで買えますよって、うんうんうん、アマゾンに結構発注がポンと上がったらしく
て、あ、でもそれで買える、うん、ですよね、
でそれで買ってくれたりとか、まあ少なくともそれで、ね、うん、うちの商品を知ってくれれば、まあ安いもんだなと、
でもそういう橋本さんのこうアンテナの張り方みたいなのを、
うん、まあ今日暇なんです
か、暇
嘘忙しそうだけどね、
暇なわけないですよ、
まあ、あのね、 SNS なんて、まあ、いわゆる金業かからないですから、まあ、僕は弱者のメディアだなと思って、まあその情熱さえあれば、まあなんとかいろいろつながるもんだなと、だ Facebook も高森横さんの Facebook ありますけど、
はい、
そこに、まあ、よく調理の写真が載ってるんです
よ、はいはいはい、
基本僕は家で作って食べてる
やつ、あ、そうなんですか、あれ
ご自宅で、
あれそうなんですか、あれ全部すっごい美味しそうじゃないですか、
やっぱだんだん写真の撮り方もね、上手くなって
へ、面白い、
だからあれも、うん、家で作るためにこうパシャパシャって、
じゃあ、高森光さんのフェイスブックも皆さん、いいねをどうぞよろしくみ
たいな、
ね、
いいねしたら
今2000ちょっと
2000、
フェイスブックの更新ももう橋本さんが中心に、
てか僕しかやってない
んですよ、一人で担当いや、お一人なんですね、
いやいや、統括部長直々に
直々にフェイスブックやってるんだ
とか、あのお店にあの貼るポップ、
はいはい、
あれも全部僕が作って、
統括部長直々に
と商品のカタログ、まあ、チラシ、
はい、
まあ、ポップ、
はい、
まあ、社員、あの営業マンからこのお店に貼るポップ、こういうの作ってください、
作ってください
発注が
営業マン来るのが、
来るのは統括部長のところに行くんですね、うん、
まあ、ね、営業マン基本外に出てますから、
そうかそうか、
外に出てなさい、
はいはい、あ、そうか、君たちは外に出て、うん、
一番暇な人がこうやる、
やっポップ作ったり
イラストレーター、フォトショップも全部使えます
。わあ、素晴らしい。今その営業っていうか、そのもちろん製造の方と営業の方っていらっしゃると思うんですけど、うん、営業の方ってどのくらいいらっしゃるんですか。
今13人ぐらい。
13人で全国を見てるんですか。
そう、
まあ、しかしでもそのね、今回の8月1日の 5年目とか5周年とか、ね、素晴らしいですね。
まあなんとかね、ここまで来たなという。
橋本さんが、この高森光さんに携わられてできた商品というのはもう今いくつぐらいあるんですか。
もう多分 4,50 ぐらいは。
4,50
ですか。
毎年だから、年に2回商品を出すんですね。春夏と秋冬と。で大体多い時は 12,3 出してた時もあります。
新商品をですか。
ただ当然全部が全部残ってるわけじゃなくて、もうワンシーズンで消えたものもあれば残ってるものもあるし、
それはやはり社員さんたちといろいろ相談し合って、
そうですね、いろいろ、まあやっぱり現場を知ってる連中がやっぱ人たちって今営業ですから、
はい、
いろいろ話をしてちょっとこういうふうに変えてみようかとか。
今日は結構あのいろんなサンプルを持ってきていただいて、
めっちゃ並んでる。いや、なんかでも知らないのが結構あります。
それが一番今年の夏の新商品、
はい、あ、そうなんですね。
3月にリリースして、あのところてんのニューウェーブという、
あの商品名がピリッと辛いところてん。
そうです、もう晩酌専用に。
あ、本当だ、晩酌のお供にって書いてある、まあ、
ちょっとこう豆板醤を効かして冷やし中華っぽく
する
。
でこれなんですか、冷蔵庫に入れとくんですか。
冷蔵庫に、これは冷やして食べた方がいいです。
あ、そうです、
ね、あの保存は常温でいいんですけどね。
あ、保存は常温でいいんです。食べるときに冷蔵庫に、
冷やしておいて食べると。
いつ出たんですか。
今年の3月に出して、まあもともと僕がこういろいろ家でつまみを食べるときにやっぱカロリーが気になるので、
はいはいはい、
ところてんはもともとカロリーゼロですね、うんうんうん、まあほぼゼロに近いので、ビールは 糖質ゼロ飲んで、はい、カロ低カロリーの飲んで、うん、つまみはつまみはポテトチップスにあのマヨネーズぶっかけて食うって、これはどうよって
、まあ、確かにそうですよね、うん、はみんななしてないですもんね。
じゃあところてんをね、なんかおつまみにできないのっていう話をしてたら、ちょっといろいろ開発のと。
えっていうことは、この商品開発にも橋本さん携われたんですか。
全部
アイデアとされて、
そのデザインも実は僕が基本は作って、
デザイン関係もされてるんですか。
まあ、あのたまに、う
ん、はい、
まあ、これはやっぱりところてんのちょっと新しい切り口ということで、まあビアジョッキもなかなか最初は抵抗をねみんなする人が多くて、こんなの乗っけたら酒飲みしか買わんじゃんって、いやそれでもやっぱりね突き抜けんとダメよと、
酒飲みが買わないかんじゃんですよね
誰が買うんだ、
主婦が買わないで、やっぱりいいんだって
やっぱり取り扱ってるところはスーパーとかですか。
普通にところてんを食べたい人はところてんを買うんだから、うん、ちょっとこういう、ね、おつまみとかビール売り場にちょっと置いてもらうとか、
なる、あ、ビール売り場にね、
そっかそっか、一緒に置いてあったら、でこれいいですね、
これちょっとこうきゅうりでも乗っけてくると、
これはその日本全国どこでも買えるんですか。
大体山九州ぐらいですね
今、九州、その大体スーパーにも置いてあるってことですね。
そうですね、
あ、これは楽しみですね。やっぱりね、有名なのはこれですよ、僕らが小さい時から見てた
あ、ナポリタン、
丸めナポリタン、ね、粉振るんですよね。
そうそう、粉ですね、トマトルー、
トマトルー、
まあ、ですね、これが、まあ、最後こうパラパラっと振りかけて混ぜると
ナポリタンになるんですか。
ナポリタンになる、
お弁当に入ってるナポリタンが、
じゃもしかしたらこのナポリタンだったりとかもなくなってたかもしれないってことですね。
だから何もしなかったらもうその時点で消えてたと。
やっぱその熊本県民にとってはですよ、この丸めいのナポリタンとかね、やっぱりもうあって当たり前すぎて、もしかしたらそのもうね、その目につかなくなってたのかもしれないけど、いざなくなるとね、これでかいっすよ、
ソウルフード、
ソウルフードですからでこれが今こんな5種類もあるなんて知らなかった。
タラコとかペペロンチーノ、
まあ、ペペロンチーノはまあ最初から、まあ、これは定番で、ね、まあ、作ろうかなと、でナポリタンのカレーっていうのがあって、カレーなのにナポリタンってどういうことよっていう、
確かに、
さらに
確かに名前から、
まあいいやと思って、ナポリタンなのにミートソース味
本当だ、この商品開発もあれですか、
まあいいや
と思って、でもこれなんかはですね、見てくださいよ、ちゃん英語で、
あ、本当だ、
パッケージが英語なんですよ、
裏面も全部、
海外で、
これ今海外に、まあ、ハワイとかそのブラジル、マレーシア、台湾、イギリス
イギリスもですか、
すごいですね、
南アフリカ
南アフリカ、
そういうところってやっぱ日本人が多いってことなんですか。
いや、必ずしもそうじゃないですよね、まあ、日本食、輸入食品のこうお店コーナーと大体各国行くと必ずあるので、はい、まあ、そういうところで売れる日本の商品、プロダクトオブジャパンっていうのが下に書いてある、
はい、
これがまあメイド、まあ、日本製だという意味で、まあ、それが書いてあるのとないのでやっぱ全然売れる、
やっぱ信用度が違うってことですか。
日本製っていうね、
やっぱりね、中国産、台湾産、はい、あのっていうのがいろいろ、まあ、アメリカ産もあったりするんですけどね。
それやっぱ海外でもやっぱりそうなんです、
まあ、そうですね、でそういうのがもういろんなもんが出てきて、それを日本式のうどんとかって売ってるんですよ。僕らからすると増えたもんじゃないぐらい、まあ、味付けも違うし、ただそれだけやっぱこう日本産、日本だということを売りにできる、
それとね、その会社もまたこれもすごいいろいろ力を発揮されてるんですけど、実は橋本さん音楽もされててね、サックス吹きなのよ。
あ、そうなんですね、
聞いたことないっけ。
ないです、
ちゃん聞いたことない、
もう楽器自体は18からですから、まあ、25年以上、
あの昔のバー TDK とかその前のバー TDK でも吹いていただいたことあるんですよ。
そうなんですね、ファーストですか、
完全にソロでね、でこうお酒はお好きなんですよ、やっぱり、はい、ウイスキーがすごくお好きで、お父様がバーテンダー、
はい、ミスターバーテンダ
ー、もう全国的なミスターバーテンダーでですね、
もう若い頃から結構、
ね、高校ぐらいの時に、まあ、カウンターちょっと手伝ったりとかしてましたね、
なんかいろんな経歴が面白すぎるんですけど
こんな親から、ね、育てられる子供ってどうなるんだろうと思いますよね
お父さん面白いですね。
まあなんかね、親父もちょっと親父に習ったのと、まあ、酒とまんか麻雀と、
親父というのはマスターですか、あのかの有名な橋本マスターという方がね、その、まあ、バー TDK にも非常にこうゆかりの深いマスターですよ。そのマスターがの息子さんでいらっしゃる。
バーテンダーになろうと思ったことはあるんですか？
いや、それはなかったです。まあ、あの兄がいて、兄がずっと継ぐもんだと思う。兄はずっとお酒、まあ、飲食やってました、はい、
そうか、お兄さんずっとこう飲食業されてましたもんね。
いまだに多分シェイカーも触れるし、
はいはいはいはい、
片や弟さんは外資系にいたと思ったら今度は
家の、まあ、僕家の中で、そうですね、僕だけがこうヤクザなサラリーマン
サラ、あ、そうか、橋本家ではサラリーマンがヤクザなんです
僕だけがこうアウトローだと
アウトロー
橋本さん、じゃあこれから の、 その高森と、うん、その高森光さんと橋本さん、うん、どういう風な方向に、
うん、まあまずはね、やっぱりまだその民事再生の途中、再生の途中なので、なまだいろんなこう荷物を背負ってますから、まあそれをこう減らしていくのが、はい、あとまたしばらくかかるんですね、はい、でまあやっぱり日本はどんどん、まあ、人口が減っていくので、うん、やっぱり海外にもどんどん出ていかなきゃいけない、うん、ただ海外だけだとまたバランスが取れないので、うん、まあそのバランスを取りながら、うん、ちゃんとこう、ね、従業員の人が、まあ、ちゃんと生活できる、しっかり暮らしていけるような会社にやっぱりしていかないと、まあ、まずはもう続けていく、会社が続くこと、これがもう最優先ですよ。
橋本さんが背負ってるっていうのはでもすごいなんかずしっときました、
ね、
まあでも実際働いてるのは、ね、現場にだったりするわけで、
まさか統括部長直々にフェイスブックやってるなんて、橋本さんのお話面白かったですね。ねねマスター、せっかくだからこのピリ辛ところてんとミートソースナポリタン食べたいな。でそれに合うおかわりもお願いします。バー TDK の常連客のお話をもっと聞きたいという方は、毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー TDK をお尋ねください。
Kumamoto, Saturday Waiting Bar, TDK. This program was brought to you by Project TDK.